渡辺隆。1922年、大正11年、12月2日生まれ。神奈川県出身。1941年、昭和16年4月、東京巣鴨高等商業学校に入学。1943年10月、横須賀の竹山海兵団に入団。1944年10月27日、フィリピンのレイテ島沖にて戦死。海軍中尉、21歳。もう、いつお会いできるかと考えると、悲しみの気持ちは苦しさに変わり、寂しい、やるせない心で、沈潜するよりほか仕方がないのです。あんなにも僕には豊富であり、ある時には、すべてであったあなた。苦しい通学生活にも、希望と歓喜を与えてくれたあなた。僕は戦いに行く前に心からあなたに感謝したいのです。苦しさも空虚な悲しさも今は銀の小箱にそっと秘めて男らしく出発したいと思います。けれども常にあなたのあの清らかな美しい瞳を感じることはもちろんです。それが僕にとってただ一つの思い出なのですから。うっつりと忘れ去るなんて芸当は僕にはとてもできません。僕とあなたとのことは神を除いて誰も知らないでしょう。それでよかった。それでこそこんなにも美しく悲しい思い出となることができたのです。あんなにも僕を甘やかせ、可愛がってくださった君。あなたは僕のお母様みたいだった。たった一度あなたの真剣なきつい眼差しにあってびっくりしたことがあった。あなたの様々な表情、笑顔やまつげを険しく伏せてツンとしていった顔や、真面目腐って通り過ぎていった時のことや、今はもう楽しく懐かしく、悲しい思いでいっぱいです。どうか情けない、不甲斐ない僕だと叱らないでください。あんなにも思っていたことが、ペンを取ると、もう、切羽詰まった、むせるような悲しみばかり胸を覆って、何にも書けなくなってしまうのです。けれども、僕の心の中の文章は、神様だけが、ふっくらとしたあなたの、あの白い胸に伝えてくださるでしょう。今の場合、僕にはこう考えるより他に方法がないのです。さようなら、僕のローズマリー。ああ、もう永遠に会うことはできないでしょう。入団前夜、記す。鈴木康二。1921年、大正10年。6月12日生まれ、神奈川県出身。1939年、昭和14年、明治大学文芸科に入学。1941年12月卒業。1942年4月入営。1944年5月27日、インドのアッサム州コヒマにて戦死。陸軍少尉、23歳。早川駅改札口にて妹と別る。言い残す、言葉はなくて、健やかに、暮らせというに、涙ぐみしか。根府川駅にて、及ばずを知りつつ汽車に手を振りて、走るいとこに顔を背けん。身延線車中にて、汽車は早、甲斐山甲斐をひた走る。大きい別れの 心耐えたり。中尾武典、1923年、大正12年3月31日生まれ、福岡県出身。福岡高等学校を経て、1942年、昭和17年、東京帝国大学法学部に入学。1943年12月10日、佐世保第二海兵団に入団。1945年5月4日、琴平推進特攻隊員として沖縄南西海上にて戦死。海軍隊員、22歳。昭和18年10月2日。秋口の雨は陰気だね、と朝行く人がわびしそうに話していた。昨日から降り続く雨である。少しばかり黄色くなったイチョウの葉が下足に踏みにじられてぬかるみに散らばっている。新しい帽子をかぶった連中が多い。昨日入学式があったばかりなのに、今朝は12月入営のことが報ぜられて少々困っているだろう。やっと着いた荷物をほどかないうちにまた送り戻さなければならないとなったら落ち着かないのも無理はない。和則さんに初めて会った。勝手がわからないので落ち着かない様子だった。昭和18年10月9日付、柳浦文雄氏への手紙。先日、生死のことについて思い浮かんだことを書き留めておいたのを次に記そう。十分意を尽くしていないが、書き換えるとしたら到底及ばないので、そのまま。徴兵検査の日も近づいた。学生生活をやめて軍隊に入らんとするとき、未だ確固たる決意を持たない。卒業までにはある高い境地に到達したいと思っていたのに、目前に学校を去る日が迫っていながら、依然五科の九和も大馬鹿者であることに耐えられない。軍隊に入るときには、すでに意志を決していなければならないと思う。死とは何か。門弟には死そのものは何でもない。ただ死に対する恐怖が死を重大視させるのだと言っている。死を物質的に見るならば肉体の消滅に他ならない。肉体を離れて精神はないとしても単に肉体の生気消滅をもって生死を説くことはありのままの生死を捉えたものではない。肉体の死と同時に精神も死ぬと考えたり、肉体は死しても霊魂は不死であると考えることは果たして真理であろうか。我々の生はこの絶対者の権限とも見えるが、生の内容はかかる超越者としてあるのではなく、変転する現実の世界を離れては存しない。しからば、生死は一個の肉体の消滅でもなく、また、この世界を離れて宇宙の彼方に死後の世界を求めることもできない。この世の宇宙天変の中に深く分け入って、その意味をつかむことによってのみ、生死の秘奥が返せられるのである。すなわち、死は生と別のものでなく、生の意義を尋ねることによってのみ、知り得るのである。この世に生を受けているもの、現実の世界にあるものの考えられる死は、生の終点ではなくして、生の一点に他ならない。よく生きることが、よく死ぬことである。したがって、よく死ぬことによって、よく生きうるということもできよう。我々は、いかにすればよく生きることができるかを探求し、生を意義あらしめていることの世の理法に参ずることによって、 生死を解決することができる。日常の生活において移りゆく時々刻々に生があり、死があるのである。軍隊に入って、大君のために一身を捧げようというとき、改めて死に直面する。さらに戦死に赴くとき、砲炎弾雨の間に身をさらすとき、その都度深刻な死の姿を身近に感ずるであろう。かくして一歩一歩決意の保存を固め、生死の真理に近づいていくのである。しかしながら、死は先人にのみあるのではない。時々刻々が死である。してみれば、別段異常な決心が必要なのではない。ただ一層心身を奮い起こして、生の未踏に邁進すべきである。ただ人としてコツコツと歩み続けていくことによって、生死を解決しようと、最後の日々を学問らしい学問をしようと思っている。面会の日を期しつつ、9日夜。昭和18年12月7日付、柳浦文夫氏への手紙。娑婆よりの最後の訪れを書こうとしてペンを取ったが、千万言胸に溢れて書くべき言葉を知らない。君の手紙や電報は4日、カシーに帰ってから見た。28日の夜、カシー駅の夕闇を透かして、私を探した君の姿を思い浮かべて、誠にすまないと思う。君は、姪の浜や、新宮の浜のような美しい砂浜に、どこまでも続いている足跡を見たことがあるだろう。東村か誰かの詩に、そんな光景を歌ったのがあったように思う。私は、そこに混じり合った数畳の足跡が、我々であったように思う。どこに始まって、どこに終わるかもしれない。どこに混じって、どこに分かれるかもしれない。そこはかとなく悲しいものは浜辺の足跡である。波に消される跡であっても、足跡の主の力強い一足一足が覗かれる。盛り上がった砂跡に、立ち去った人のたくましい歩みを知るとき、私は力づけられる。まことに我々は過去を知らず、未来を知らない。しかし、現在に厳然と立つとき、足にこもる力を知る。加藤からの頼りにも、永遠に歩かねばならん。永遠に歩き続けねばなりませんとあった。12月7日、中尾武則、柳浦文夫君。2月18日、文化地理学を独領する。学問の広さと、その困難さと、それに対する限りない希望とを感ずる。私は、メンデルの言葉をもって、力づけとしたい。見ていてごらん。今に私の時代が来る。2月22日。三谷先生のご逝去を知った日。日本にとっての悲しみ。虚勢をつ、流れ星を見るような。私たちは三谷先生のほとんど最後の教え子であった。幸福なことであった。私の先生との交渉は、一年の時の法政経済の講義から始まる。私は終始一番前の机の直下で講義を聞いた。シュバイツァーとシュティルナーを知ったのもその時であった。知識と信仰、岩本先生についての講演。岩本先生の葬儀における先生の弔辞。烈々たる先生の気迫を今もって深い感動とともに思い出すことができる。17日には、河合英二郎教授の逝去を知った。 偉大なる人格は作ろうとして作りうるものではない。飛行機や船などは作りうる。存在した、存在する偉大なる人格は単に日本のみではなく、全人類の宝である。思考して、そういう宝を数多く持つ民族ほど偉大なる民族であると言わねばならぬ。真に内的な苦悩を経験しない者は、決して偉大なる人格ということができない。真に内的な苦悩を経験しない民族も、また決して偉大なる民族ということはできない。2月29日。美しい雪晴れで風が強く吹いた。車掌の胸から本物のような雪煙が昇った。3月の西穂の痩せ尾根を思い出させた。嬉しいような、しかし、ただ何とはなしに悲しかった。足が冷たかった。どうして雪と氷と雲と風と、それらがこんなにまで私の心を動かすのであろう。3月1日。3月が来た。またしても雪の山を越う。今日はペーター・カーメン・ツィントを一気に読み終わった。異常な感激を持って。ジャン・クリストフに似た印象。しかし、それよりもロマンティッシュな。私もこうした気持ちで自らのオートバイオグラフィーを叙してみたい気がする。私のこれまでの生活も決して多彩でなかったとは言えない。それはしかし、必ずしも美しい輝いたものばかりであったのではない。私は未だいろいろの意味で生活の核心に触れていない。私はもっと真実で、もっとひたむきでなければいけない。もっと夢を持ってよい。3月5日。人々の邪悪さと運命の告白さとの間にありながら、善良であり、いつまでも善良であらねばならない。多くの苦しい諍いのうちにも、恩和と親切とを失わず、その内心の宝に触れさせずに経験を通り越すのだ。最も激しい掃討中にも恩和であり、悪人の間にあっても善良であり、戦いの最中にも平静でありたいものである。誰にも気づかれずにうずもれている、かくも大いなる性の力。それに引き換え、地上を塞ぎ、他人の地位と幸福とを奪い、日の光に当たっている、あれら死人同様の悪人ども。真理への志望を失って国家の流暢はない。3月12日。スコットの南極探検隊の悲壮な経緯は、全人類の胸を打ち、魂を震わさずには置かない。ジョルダノ・ブルーノをしかり、ソクラテスもまたしかり。ポーランドは17世紀に滅んだ国である。しかし、第一次欧州大戦後、再び新たに復活した。そのいとまもあらばこそ、最近またドイツに併存されるに至った。攻防極まりない国家である。イタリーも同様である。長年の無統一により、ガリバルディの卓越した能力によって、初めて近代イタリーが成立した。しかるに近似、また分裂している現状だ。いずれも変幻極まりない。しかし、ポーランドが生んだ、例えば、ショパンやキューリー夫人の確確たる存在は、全世界の人類が永遠に抹殺することのできない事実である。ダンテも、コペルニクスも、ガリレオも、ダヴィンチも、近世イタリーの生んだ人類の共同の文化財であった。 犯した罪悪がいかにしても抹殺されないと同様に、残した功績もまたいかなることによっても否定することはできない。民族の偉大さは、真にかかるごとき人類の生活の根底を豊かに富ますような起源ともなるべき人材を生むことによって勝ち付けられると言ってよい。私たちはこれらの日本を背負って立つべく運命づけられているのだ。安逸。何もしないで遊び暮らすことをむさぼってはならない。いかなる美しい花も、いかなる美味なる果実も、根拠と忍耐によって初めてその根が養われるのである。私は倒れてはいけない。3月27日。何において生きがいを見出すべきか、見出しうるか。ずさんな頭、失われた青春。刻一刻時の流れは瞬時も憩いを知らぬ。浦島太郎を知っているか。じゃ、どうすればよいのか。3月31日。道義心はいかにして高揚されうるだろうか。道理の感覚を失って、絶対に道義心の発露は見られない。道理の感覚は、すなわち真実に対する鋭敏なる感覚に基づく。真実なるもの、まやかしでないものに対する広い志望と畏敬の念なくして、道理への意志は生まれない。道義心を口にすることは優しい。これを体制、呼応することも優しい。しかし、その地盤なくして実現を見ることは、木によって魚を求むるよりもなお困難である。近頃の私は、また生きているだけの私に過ぎないような気がする。生きているだけの私は、死んでいる私に同じ値でまでないにしても等しい値である。つくづくとこの頃、無意識、有意識のうちに犯した過去における数々の非道徳的行為について考えさせられてならない。償いうべきものもある。償うべからざるようなものもある。それを思うと私は悲しいのだ。それだからといってそれを思わないわけにはいかない。4月3日。寒い雨の降る日、表門に立った。私は悪いことをした。癒しむべき官僚気質を見せたのである。とある少年が門の傍らで立ち小便をした。私はそれを咎めた。水鼻を垂らした血色の良くない彼を見ると、咎めている私自身が悲しくなった。いたけだかな官僚気質を突然表すことが私に時々ある。そしてそれと同時に別の私がそれを癒し、それから自責の念が募るのである。私はこの悪癖をためなければいけない。5月12日。異常な感激をもってアルト・ハイデルベルクを読み終わった。私にも私のハイデルベルクを持つことができたことは、この上ない幸福だ。5月13日。若いベルテルの悩み、読料。彼の死に至る経緯は、私の胸を打たずには置かなかった。近頃、私は自己を偽っていることがないであろうか。安易な妥協に満足しているような点がないであろうか。先鋭な潔癖な正義感が麻痺しているのではなかろうか。恐ろしいことだ。恐ろしいことだ。生かされているのではいけない。生きるのだ。飼われているのであってはならない。すべて、松がいい。 6月9日。父上、母上に。長い間、あらゆる苦難と戦って、私をここまでに育んでくださったご恩は、いつまでも忘れません。しかも、私は何もご恩返しをしませんでした。数々の不幸をお許しください。思えば思うほど残機に耐えません。南極の氷の中か、ヒマラヤの氷河の底か、氷壁の上か、でなければトルキスタンの砂漠の中にうずもれて、私の生涯を閉じたかったと思います。残念ですが、運命の神は私に幸いしませんでした。すべては悲劇でした。しかし、芥川龍之介も言っているように、親子となった時に、すでに人生の悲劇が始まったのだということは、いみじくも本当だと思いました。気の毒なお父さん、お母さんに、恵み、あれかし。昭和19年6月20日、午前8時。父上、母上様、弟へ。文字氏、代理、みゆき町。辰巳旅館、徳郎。何もかも突然で、しかも一切がほんの些細な運命の皮肉からこういうことになりました。しかし、別に驚いてもおりません。弟、勝郎に一時間なりとも会うことのできたのは、せめてもでした。実際は、すでにその前日、いなくなっているはずでした。そうしたら、誰にも会えなかったのです。いろいろの都合で、10日余り、文字の塵と煙とにくすみきった、みすぼらしい町の、河原の荒れた旗小屋に暮らしました。新聞でご承知のことと思いますが、特に印象的な数々の思い出を残して、いよいよ極めて近日中に出版します。電話でも知っていれば家へも話も通じますし、したがってあるいは会えたかもしれなかったのでしたが、同じ頃、両親は東京より山梨へ疎開した。これも運命です。これからは、行き先はもちろんわかりません。もちろん、最も激戦地であることは間違いないと思います。お便りもおそらくは当分、と言っても、かなり長い間全然できないと思われます。偶然、高村圭も同行し、すぐ隣の車に乗っています。何かにつけ、私たちはお互いに心を慰め、心を豊かにすることができるでしょう。最も伴侶にしたかった本を手元に持っていなかったのは残念ですが、致し方ありません。それでも幾冊かを携えてきました。出発にあたっては後に残る先輩同僚の戦友が、いよいよ英門を出る間際まで何くれとなく細かい面倒を見てくれました。精神的にはもちろん、物質的、経済的にも選別を送ってくれました。涙を禁じ得ませんでした。それはあたかも入隊するとき、寮生が示してくれた好意と同じでした。私はどうしたらそういう人々に報いることができるか、心もとない限りです。学校の給与などと違って、ほんの仮初めの縁で集まった戦友は、中には住所も何も知らない人がほとんどです。おそらくそういう人たちとは、このままそれっきりになってしまうのが大部分ではないかと思いますが、かの人たちが示してくれた、ささやかではあるけれど、美しく純粋な行為の数々は、一生涯忘れることができないことでしょう。辻村教授と安倍校長の両先生には別にお便りを出しておきました。一年から終始受け持ちであり、しかも山岳部長である 荒俣先生と一中の遠山先生とにはお便りする余裕を得ませんでした。折があったらよろしくお伝えください。元第一高等学校講師、モリス氏にはいずれまた会えることと思いますが、万一のことがあったら、その確率は必ずしも小さくないのですが、かくなれる顛末とその後の自分がいかにありしかを伝えてください。それとともに死に宛てた手紙を渡してください。活郎が持っています。もし死が来朝しなかったら、死のロンドンの自宅のところ番地が最近の山日記の住所欄に書いてあります。また、死から預かったものの処置についても、活郎に示しておきました。今の自分は、心中必ずしも落ち着きを得ません。一切が納得がいかず、肯定ができないからです。いやしくも、一個の、しかも、ある人格を持った人間が、その意志も行為も、一切が無視されて、尊重されることなく、ある一個のわけもわからない他人のちょっとした脳細胞の気まぐれな働きの関数となく左右されることほど無意味なことがあるでしょうか。自分はどんなところへ行っても将棋の駒のようにはなりたくないと思います。ともかくも早く教室へ帰って本来の使命に邁進したい念、切なるものがあります。こうやっていると、じりじり刻みに奪われてゆく青春を、限りなく惜しい気がしてなりません。自分がこれからしようとしていた仕事は、日本人の中には、もはや、やろうというものが一人もいないと言って良いくらいの仕事なのです。しかも、条件に恵まれている点において、世界中にも、そうざらにないくらいじゃないかと思っています。自分はもちろん日本の国威を輝かすのが目的でやるのではありませんけれども、しかしその結果として戦いに勝って島を占領したり都市を占領したりするよりも、どれほど真に国威を輝かすことになるか、計り知れないものがあることを信じています。自分をこう進ましめたのは言うまでもなく、辻村先生の存在が預かって力ありますが、モリス氏の存在を覗くことができません。死は自分に誠に人間たるものが、人類たるものが何をなすべきかということを教えてくれました。また、学問たるものの何者たるかを教えられたような気がします。私は、あるよ、チベットの壁画をかけた一室で、チベットの銀のさじで紅茶をかき回しながら、死が私に語った、理想と言わせる普通、サイエンスという言葉を忘れることができません。活郎には、十分勉強させてやってください。任しておいて大丈夫のように思います。一冊の本を売るにも、思い悩んで、頭を抱くような寂しい目に合わしたくないという気がしてなりません。実際、活郎のことは考えれば考えるほどかわいそうに感じます。勉強するのには、原価の状態があまりにも過酷であり、不自由であることなど、不幸に思います。先日、最後の面会に来たとき、商工室で商工立ち会いのもとに、私が事務的にいろいろのことを語ったのでしたが、それを下を向いて克明に筆記しながら、なんだか涙ぐんでいたようでした。かわいそうでなりませんでした。現在のこうした状態が続くとき、祖国の将来のことが案ぜられてなりません。いかに日本が特殊の国だからと自ら信じても、歴史の規定性から免れることはできないと思います。あたかも自分の身体は特別あつらいだから、現代生理学の法則には従わないのだと、 保持するのと同じくらい滑稽なことです。現在のような情勢が、もちろん戦争には勝つものと仮定しても、長い将来においていかなる情勢を生むか考えなければならないことです。およそ何人が真の愛国者であったかは、歴史が定めてくれるでしょう。自分の場合、たとえ現在勲章などをもらわなくとも、歴史の永遠性の中に愛国者たる価値をもしも付されたならば、それで心から満足します。もし私が死んだという知らせがあったなら、自分の意志に反して敵団に倒れたのではないと信じてください。戦闘惨烈を極め、いよいよという時は、自分自ら命を絶つことを肯定して、自らの手で果たすつもりでいます。しかし、そういうことのないことを信じたいと思います。だが、また案外儚い望みではないかという気もします。もう夕方になりました。準備にかからねばなりません。では、元気で行ってきます。お体を大切にしてください。こちらのことは心配な。爪と頭髪とは出発間際連帯へ残してきました。活動へ。いろいろのことは別に記しておいた。今日最後の散髪に引率外出があった際、近くの古本屋で掘り出し物を得た。楽しみにして持っていく。左に署名を記しておく。一つ、ゲーテ、シラー往復書簡集、菊池栄一役、桜井書店、5円50銭。一つ、文学と文化、高橋健次著、あゆ書房、2円80銭。重複一つ、形成的自覚、木村元盛、公文堂、2円50銭。重複一つ、最新世界史年表、三省堂、1円50銭。この間頼んだこと、面倒だろうが、着々整理してくれ。寮の方へも、大体のことを知らしておいた。推進。旅行制限で、北27、北寮27号室の連中も、甲府異性へは、文部省の証明があれば別ですが、旅行しがたくなりました。すると、塩山を中心とする奥秩父か、甲府からの南阿くらいが範囲になるわけですが、ことに前者が最も利用されると思います。家へ寄ったら、私の代わりとして面倒を見てあげてください。お茶か牛乳でも腹いっぱいご馳走してあげてください。くれぐれもお願いいたしとう存じます。報告会、報告団、報告隊。1940年、大日本産業報告会、同商業報告会。41年、大日本言論報告会。各学校での報告団、報告隊の結成のような、官制国民運動組織を指す。検閲。軍機、教育、作戦行動などについて、上級将校が実地に検査した。新兵にとっては、最も緊張を要する行事である。学校における軍事教練では、左翼とも言った。決して味方を誹謗する文句がない。高橋健次役、ドイツ戦没学生の手紙の風貌ミュラーの手紙に、フランスの兵隊の郵便はがきを同封して送ります。このはがきは、戦死したフランス兵の懐中手帳から出たもの。意外に思ったことには、ドイツとドイツの兵隊に対する悪意ある、あるいは侮辱的な言葉を読むことは 全くありません、とある。フランス兵を敵、ドイツとドイツ兵を味方と読み取ったのは、第二次世界大戦でドイツが同盟国であるという意識が働いたためであろうか。また、分裂している現状だ。1942年7月、ムッソリーニが失脚し、ファシズム体制が崩壊して後、1945年春までの間、南部の連合軍占領地域におけるバドリョ政権と北部のドイツ軍占領地域における新たなファシスト政権とが対峙した。西村賢二。1922年、大正11年3月25日生まれ、岐阜県出身。台北高等学校を経て、1942年、昭和17年4月、京都帝国大学法学部に入学。1943年12月1日、入園。1944年5月、南方に出征。1944年7月10日、サイパン島にて戦死。22歳。兄への手紙より、その1。1月20日付お手紙、一昨日夜頂戴いたしましたが、はじめから終わりまで読んだのは、今晩、たった今です。京都の兄さんの生活を読んで、心楽しく思いました。本当に、この2、3日、寒くなりましたね。鈴木さんと会えるとよかったのですね。番地を、今度面会の時教えてください。柳田先生の弟殿は、誠にお気の毒ですね。しみじみ感じます。母ちゃんからちり紙が届きました。無事着いたのも、やはり親の愛情のためでしょう。23日、兄さんがおいでくださったのではないかと懸念しています。30日、面会所で会いましょうね。父ちゃん、母ちゃんにも、キンキン、あまり手紙を出していませんが、兄さんから航空便で小包に着いたとお知らせください。京都に何か着きましたか？待っています。世界的悲劇の中にいて、やはり美への憧れを捨てきれない自分の魂を喜んでいます。自己を殺すことはあくまで自己を押し通すことでしょうね。タバコの火で指の温まるのをちょうどこたつに当たってるような気で言う私の健康をお祈りください。姉さんも父母上様とこちらへお便りください。昭和19年1月27日。兄への手紙よりその2。学徒出陣という言葉の中には、単に学生がその学問を捨てて銃を取ったというのではなくて、銃を、剣を学生が取るということに意味がなければならないと思いますのに、事実は学生が学生で亡くなってしまいました。学問をすることすら忘れてしまっています。私には私の進む道があります。私の魂の中には、昇進にして忠実な前人の父の魂と、大胆にして没我の心で私を愛してくれる母の魂が宿っています。私の行為は二つの愛情に立せられております。大勢の人間の中で動く自分は、単なる一個の自分ではなくして、こうしたものを含んだ自分だということが、考えられてなりません。兄さんのその後の読書の話でも聞かせてください。今日は4日ですね。次の日曜日は9日です。では、9日に。 お元気になっていてください。それまでに。姉さんのハガキ、ありがとう。4月4日。兄への手紙より、その3。当分の間、お別れいたします。お二人とも、お体に気をつけ、生まれいずる赤ちゃんを大事にして、わずかの病気にも、絶対にかからぬようにご注意ください。私も元気で。桜は光栄をことほぐようにその美しさを互いに競っています。やがて散る寂しさを秘めて。では、お便り待っています。天より。4月14日、または15日。